頑張る
発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人100様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
301回目です。
おお、そうですね、
ですね、はい、はい、あの先週先々週と新井幸子先生にお越しいただいて、
はい、
まあ、300回記念といういろんなお話をしていただいたんですけどね、
はいはい、
なんか先生がね、
うん、
もうそれこそ教員生活長く過ごしてこられて、
うん、
プラスその発達障害の子どもたちとたくさん関わり合う、
はい、
あの虹色さんであったりゆらんこさんであったりとかの現場を経験してこられた上で、
うん、
最終的にやっぱり大事なことって、
はい、
自分たちで選んで、はい、選び取っていく意思やっていう話をしてはったじゃないですか、
はいはいはい、
あれほんまここ最近うちのボンたちにもめっちゃ大事やなっていうのを思う最近なんですよ、
はい、うんうんうんうん、
いうのがうち長男坊が今中3なんですけど、
はい、
お受験でございましてですね。
あ、お受験でございます、はい、
で今までね、私どっちかっていうと、うん、ほんまの転ばぬ先の杖で、
はいはい、
いろんなもん用意して、
はい、
この子が転ばんように、
はい、
でなんならあのわあんなんしとるわって見られへんようにとかね、
はいはい、
いろいろ思ってたんですけど、はい、最終的にそればっかりしてると、
はい、
自分で選ばれへんなってまうなって思って。
そうですね、
ね、はい、
もうまあまあ世の中の方々ってやっぱり転ばぬ先の杖の人が多いんじゃないですかね。
いやーね、そうなんですよ、
はい、だから逆にその転ばぬ先の杖でない方ってどういう考えでそうなれるんだろうなって思いますよね。
あ、でもね、次男坊とまた違うんですけど、
うん、あ、そうなんですか。
うち次男坊の場合は、
はい、
例えば、
は
い、杖そこに3本4本用意しとったとしても、
はい、
いや俺これがええねん言うて、いやちょっと待って、それ昨日割れたやつみたいなそんな選び方する子なんですよ。あ、
なるほどなるほど、はい、
あいつはだからほっとっても大丈夫やないほっとかへんけど、
はいはいはい、
なんかそういうたくましさっていうのが、
うん、
ある子の場合は、
うん、
ほってても大丈夫なんかな。
なるほど、
まあでもね、
うん、
もうまあ杖用意したくなるから、
はい、
ほっとかなあかんなっていうのを本当に思って、
そうですね、
新井先生のお言葉をね、なんか大事やなと思いながら聞いておりました、はい、
うん、
もうね、目の前いっぱいいっぱいで、
はい、
すごいすぐ忘れちゃうんですけどね、
うんうんうん、
さあそれでね、やっぱりいろんな知識を得ていくのも必要やっていうことで、
はい、
この間講演会に行ってきたんです。
はいはい、
で以前この頑張る発達レインボーでも、
はい、
こんな講演会やりますよってご紹介をさせていただいた、
はい、
三木市教育文化研究所さんが主催されている、
うん、
科学と迷信と発達障害という、
ははは
ですね、
言ってましたね。
そう、
はい、
講師にね、淀井先生っていう方に来ていただいて、もともと教師をされてた方なんですけれど、
はい、
でいろいろこう教師生活を経て、
はい、
で今現時点は京都府のスクールカウンセラーをしていらっしゃる先生なんですね、
はい、
で数年前もこの三木に来て、同じくこの発達障害とかのことに関連する講演をしてくださってたそうなんですけど、
はい、
で今回は科学と迷信と発達障害についてっていうことでお話をくださって、
はい
はい、1時間半やったかな、
うんうんうん、
がっつりお話いただいて、
うーん、
おーおー言うて話を聞いてきたんですけどね、
はいはいはい、
でまたなんで科学と迷信とっていうのが最初、
そこですよ、はい、
はい、なるんか言ったらですね、
うん、
まあ、そのレジュメをね、
うん、
いただいたんです、
はい、
でそのレジュメの中で、これ皆さんにお配りしたレジュメには入ってないんですけどねっていうお話が前置きという形で、
うん、
まあ、科学と迷信についてのこと、
うん、
まあ、迷信についてのことちょっとレジュメにも入ってるんですけどね、
うん、
科学はね、何か言うたらね、
うん、
水分子って言って、
うん、
お水の 元となるものすごい小さな分子があるんですけどね、はい、
うん、
今から2000年前のクレオパトラはものすごいワインとかお酒を飲むのが好きやったそうなんですけど、クレオパトラが飲んだワインとかが体から蒸発した水分子、水分子が今現時点の私たちが息を吸ったその中にクレオパトラ初の水分子はどんだけ入ってるでしょうみたいな
知らんわ見当もつかんわ。2000年前やろ。
そう、2000年前、
うん、
1回のこの呼吸の中で水分子じゃどれだけ入ってるでしょうかっていう、うん、そのあたりのものすごい数字の確率の話が科学。
へえ。まあまあ一応そのちなみに何ぼとかっていうのは分かってるんですか。
なんかね、これもまたそのすごい科学者の皆さんが計算をされたその結果、
はい、
全人類一呼吸10個は入ってるらしいんです、はいはい、
そうなんですか。
なんですって。
へ
ーでしょ。水分子ってでもものすごい小さすぎて見えないんですけどね。
あ、
でもそれだけのものが彼女が生きた年数、自分から発した水分子が空中にそんだけ漂ってんねん。
へ
ーでしょ。私じゃあクレオパトラの水分子吸ってるからめっちゃ綺麗はず。
は
そこなんか言うてへーじゃなくてっていうね、そんな科学のお話とか、
はい、
あと迷信っていうのは何かって言ったら、
はい、
来年日の絵馬なんですけど、
はいはい、
日の絵馬って、
うん、
明治維新の後、うん、最初に日の絵馬って言われた年が1906年だったそうなんです、うん、
はいはい、
でそこからその60年ごとに日の絵馬という年が来た中で、
うん
うん、やっぱりね、ちょっと気性が荒い子がとかなんかいろいろそういう迷信があるんですよ、
うん、
それに合わせて、
うん、
その年の出生率は、
うん、
下がったのかそのままなのか激減したのかとか、
うんうんうん、
そういうお話があって、
うん、
じゃあ地域別にどうやったのかとか、
うん、
でそれのお話からまず始まったんですけど、
はい、
なんか結局ね、その考えが普及したら、
うん、
なんか世の中全体がそうやっていう思いになっていって、
うん、
なんか迷信といえども世の中を大きく動かすんだよっていうお話が迷信についての話、
うんうんうんうん、
で最終的に言うとね、その日の絵馬って言われる年に出生率激減したんですよ。
激減しますね。
そうなんて、でも今考えたら、え、そうなん、え、うん、来年、え、そうなんって感じしません？
うん、
そんな気にします？今。
いやいや、そう気にせえへんけどね。
そうなんですよ、
う
ん、
うちの姉は日の上馬やったから、ちょうどその日の上馬の年のこととかっていうのは、うん、なんかまあまあ気にしたりしてましたけど、
うんうんうん、
うん、
そね、
まあそんだけ激減してるから、
うん、
なんかまあまあその人らが成人して、そしてまあお母さんになる時とかになってくると、うん、さ、またその子供も少ないねんないうていうふうな、うん、にも思うけどな。
ねえ、
うん、
でも果たしてそれどんだけ影響その本人にあるの、う
ん、
とか。
あ、そんなんないわな。
でしょ、の気象そんな激しいか言ったらそうでもない人だってもちろんいっぱいいらっしゃるし、
う
ん、
そうですね。
そう、でもなんかこうやねんって言われると、うん、その迷信って信じられてしまって、
うん、
本当に文化を作るじゃないですけど、
はい、
そういう世の中の流れって作っちゃうじゃないですか。
作りますよ、はい、
ね、
ちょっとした噂とかね。
そうで、うん、その中で発達障害につながっていくんですけど、
うん、
発達障害もこうやって言われてしまうと、
うん、
じゃあ世の中全体に、うん、じゃああの子はみんなよりも遅いからとか、
うん、
ちょっと理解が進まへんからとか、
うん、
まあ、実際にそんな時もあるかもしれないけれども、
うん、
でもその子自体がそんな悪いわけじゃなくて、
はい、
何が違うんか言うと社会が違うんやっていう話からこうつながっていくんですけどね、
はいはいはい、
で最終的なお話としてなんですけれども、
うん、
まあ、少数派と言われる方ね、
うん、
少数派の皆さんが暮らしやすい社会を目指すためにはどうしたらいいのかとか、
はい、
そんなお話で締めくくってくださる話やったんです。
はいはいはいはい、
でまあ、こうやってざっとお話をしていったんですけれども、
うん、
なんかね、私が通してお話を聞いて思ったこととしては、
うん、
迷信と同じなんですけど、
うん、
世の中の全体の考えが、
うん
うん、いやいやそんなんっていうふうに思えるような世の中にならないと、
うん、
なかなか今の教育じゃ難しいぞ、
うん、
っていうのが私の思いでした。
そうですね。
そんな1日2日でね、うん、そんなのじゃあ迷信って言われるものが1日2日でこうひっくり返るか言ったらそうではないし、
うん、
いや例えば子供たちがわーって走ってて、うん、その一人の子がいや僕今走りたい気分じゃないんだって走らなかったとしたら、
うん、
今の日本の教育の中で言うと、
うん、
あの子は言うことを聞かない子とか、
うん、
あの子はちょっと扱いづらい子とか、
うん、
そんな風に思われてしまう、
うんうんうん、
じゃないですか、
うん、
でもその子はちゃんと自分の意思も主張してるし、
うん、
多分理由もちゃんと言える状態やったとしたら言うし、
うん、
でもあかんのんかとか、いや統率が取られへんからとか、
うん、
そんな話になっていくじゃないですか、
うんうんうん、
だから、いやその子の個人の自由を認めてあげたらいいのになっていう風潮になったら、
うん、
ここまで発達障害と言われる子は多くないんじゃなかろうかなとか、
うん、
そんなお話を、ね、私聞きながら思ったんです。
なかなか難しいな。
そうなんですよね。
うん、
そうでもね、その学校ってどちらかというと、
うんまあ、
同じことをして、
うん、
なんかみんなと一緒に動きを揃えるとか規律を守るとか、うん、そんなことを教えてくれる場所じゃないですか、
うん、
いいところももちろんいっぱいあるんですけど、でもなっていうところもあって、
うん、
今のその日本のね学校のシステムって、
うん、
あの1750年にドイツで生まれた、
うん、
プロイセンモデルというものが元になってるんですって。
でこれビスマルクですか？
え、
ビスマルクですかね？
ビスマルクなんですかね。私よう分かれへんのですよ、聞いたまんまで方法までとりあえずメモ取ってたんですけど、
はい、
なぜ軍隊を強力にするために組まれたものなんですって。
へ
あ、でもなんかそう言われるとほう、うん、まあうんっていうふうに思ったりもする。でもその思想を、
うん、
じゃあ今の学校の先生の現場にこうですよ、だってこんなん昔の軍隊よねって言われても先生は先生で困っちゃうし、
うん、
社会全体変われへんかったら難しいしとか、
うん、
でもそこに来てくださってる先生方はなんかいろいろと熱心に考えてくださってる方も非常に多くてですね、
うん、
じゃあどういう風にやっていったら子どもたちが楽しく過ごせるかなとかいろいろね真剣に考えてくださる先生方で、
はい、
その後の質問タイムで淀井先生とねどういう風にしたらいいですかねみたいな話とかをされてるのを横で聞きながら、
うん、
あ、なんか日本の学校教育の現場は大変そうやけど、
うん、
なんか希望が持てるって思ってほわーっとした
ん
です。
うーん、
だからいろんな人の話を聞いてると、
はい、
話を聞いたからこそ、
うん、
え、ちょっと待ってよ、これおかしないとか、
うん、
え、そんな考えもあるんやとか、
うん、
いろんなことに気づくことができるので、
うん、
やっぱりいろいろ話を聞いていくって大事やなっていうのをこの講演会聞いて思いました、
うん、なるほどね。そうやね、いろんな考え方を持ってるもんね。
そう、
うんうん、
でもね、
うん、
あのそういった場所でないと、
うん、
なんか詳しくそこまで聞けないというか、
うん、
でいろんな地域の方でうちではこんな取り組みされてるとか、
うん、
そういったお話も聞ける機会ってそうそうあるわけでもないから、
うん、
なんか面白いなと思いました。
そうですね。
そう、そういえばこの間、
はい、
サンダで、
はい、
あのおもろ発表会っていうのを私行ってきたんですけど、
は
い、いろんな現場でそれこそ小学校とか中学校、うん、高校とかで実際に先生たちがどういう取り組みをされてるかとか、
はいはいは
い、いろんな話をねそこでもされてたんですけど、
はい、
それでも結構刺激をいただいたので、
うん、
なんかこんな取り組みしてんねんっていう先生方がいらっしゃってその先生紹介したいとかいうのがあったら、
うん、
なんかあのミキでもそのおもろ発表会したらどないやっていう風になんかグループ発足されてて、
へ
いつかそんな機会があったらまたお知らせします。
へー、
あるかな。
おもろい先生ヨウさんおると思うで。
いや、そうなんですよ、うん、
ユニークな先生ですよね。
サルトルさん、ヨウさんご存知そう、うん、
そうですね、
うん、
はい、
そう、なんかそんな話もありましたんでまたなんかいろいろと決まってきたらお知らせもさせていただきます、
うん、はい、
さあ頑張る発達レインボーということでね今日はあの講演会のお話聞いてきたお話をさせていただきました、
はい、
今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。